ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。先週から歯科口腔外科医師の水野孝之先生にお口の噛み合わせの病気顎変形症と題してお話を伺っています。
前回顎の骨が変形してしまい噛み合わせの病気である顎変形症についてのお話を伺いました。下顎が出過ぎてしまったり、いわゆる出っ歯という上の顎が出過ぎてしまっているという状態、これによって麺類などが食べづらかったり、うまく発音できないなどコンプレックスを持たれて悩んでいる方も少なくないというお話でした。
はい、一般に受け口しゃくれと言われる下顎が前に出ている状態が代表的な病態で、上顎と下顎の骨格バランスに不具合が生じることで噛み合わせが悪くなってしまった状態が顎変形症です。顎変形症は顎の骨格に問題があるので歯を動かす矯正歯科治療のみでは治りません。矯正歯科治療に加えて我々口腔外科による手術によって骨格の位置を整える必要があります。日本では年間に約3000件の顎変形症の手術、顎矯正手術が行われており、手術件数は増加傾向にあります。
治療の方法は矯正歯科治療と手術ということでしたが、永久歯がすべて生え揃い骨などの成長発育が止まってからの10代後半以上が手術の対象ということでしたね。
はい、顎変形症の手術を成長発育段階にある年齢で手術をしてしまうと、手術後に顎の形が変わってきてしまいますので手術は成功いたしません。ですので成長発育が止まった頃が手術可能な時期であり、10代後半以降の方が手術の対象となります。日本における顎変形症の手術を行った方の統計では20歳代が最も多く、次に10代後半30代となっており、もちろん40代50代の方も手術を行っており、当院でも50代の方が手術を行っています。
手術と矯正治療と連携しながら行うということだったんですが、この矯正治療の専門医の資格を持った先生はこの地域のクリニックの先生と連携して行われているんだそうですね。
はい、顎変形症の治療は我々口腔外科だけでは行うことができません。顎変形症の矯正歯科治療の資格のある矯正歯科専門医とチームアプローチで治療にあたります。手術を行う前にまず矯正歯科専門医による歯並びを整える治療を行う必要があります。この手術前の矯正歯科治療に関わる期間はおおよそ 1,2 年です。術前の矯正歯科治療が終了しましたら、いよいよ手術ということになります。手術は全身麻酔で眠った状態で行って、顎の骨を切断移動させて、体の親和性の高い金属チタン製のプレートで移動した骨を固定します。手術は下顎のみの手術であることが圧倒的に多く、次に多いのが下顎と上顎の両方の手術で、上顎のみの手術というのは少ないですけれども、最近の統計では下顎と上顎の両方の手術を行うことが多い傾向にあります。入院期間については下顎のみの手術がだいたい2週間ぐらい、上顎と下顎の両方の手術を行った場合は3週間ぐらいの入院となります。手術が終わった後は術後の矯正歯科治療が引き続き必要となります。また手術によって固定した金属のプレートは骨がしっかり固定された時期、手術から半年から1年くらい経過した時期にプレートを除去することになります。今お話しした治療期間、入院期間は個人差がありますので目安としていただければと思います。
日光記念メディカル情報11月号の3ページには手術についてイラストも交えて掲載されていました。 女性であれば顔や首などに外から見える傷跡が残るんじゃないかと気になると思うんですが、手術はどのように行うんでしょうか？
手術はすべて口の中で行って、口の中の粘膜の切開をして顎の骨を移動して手術を行います。ですのでお顔、首などの皮膚に切開することはありませんので、手術後にお顔などの皮膚に傷跡が残る心配はありません。
先ほど先生が地域のクリニックとも連携しているというお話がありましたが、この地域との連携というところにもいろいろなメリットが感じられそうです。
顎矯正治療手術を行う口腔外科医と顎変形症の治療の専門矯正歯科医がいない地域であれば、札幌などの都市で顎変形症の治療ができる矯正歯科とその矯正歯科が連携している口腔外科のある病院で手術を受けることになります。この治療を受けていただくには口腔外科と矯正歯科それぞれ通院するのに回数がかかりますので、毎回交通費、通院時間が相当かかってしまうのはもちろんですけれども、何か治療上の問題があった場合にすぐに診察してもらうことができないというデメリットがあります。またこの治療は口腔外科と矯正歯科のチーム医療が必要であるということでお話しさせていただきましたが、この連携が不十分ですと良い治療結果を得ることができません。我々日光記念病院の口腔外科と市内にある顎変形症治療の資格を持っていらっしゃる矯正歯科専門医の先生とで綿密な連携を取りながら顎変形症の治療に当たっています。手術前には必ず手術の合同カンファレンスを行っており、日光記念病院では 3D プリンターを購入して手術に活用しているんですけれども、患者さんの CT データをもとに作成した実物大の顎の骨 3D 模型を用いて矯正歯科医と手術のシミュレーションを行って、より完成度の高い治療を目指しています。
これまでのお話を伺って、自分も対象かもしれないと思った場合はまずはどちらに伺えばいいんでしょうか？
西伊吹地域で顎変形症の手術を行っている施設は我々日光記念病院の歯科口腔外科のみとなります。ご相談をご希望される方がいらっしゃいましたら、日光記念病院歯科口腔外科を受診していただければなと思います。また今回の内容はラジオで伝わりにくい内容でしたので、ぜひ当院の広報誌を見ていただければなと思います。よろしくお願いします。
2週にわたって噛み合わせの病気顎変形症について日光記念病院歯科口腔外科課長水野孝之先生にお話を伺いました。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報11月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、上別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
年末年始の外来休診についてのご案内です。日光記念病院は12月30日水曜日から1月3日日曜日までの間、外来を休診とさせていただきます。検査のご予約やお手元のお薬の日数などご確認の上、早めに受診されますようお願い申し上げます。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。